今日は兵庫県弁護士会姫路支部平山弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は多重債務の解決方法と種類についてお話しいただきました。平山先生、簡単におさらいしていただけますか？
はい。前回中川先生にお話しいただいたのは、多重債務の解決方法として大きくは任意整理と法的整理に分けられること、
はい、
法的整理の中には破産手続きと民事再生手続きがあること、
はい、
それぞれの手続きのメリット、デメリットを踏まえて自分に合った方法を選択していくというお話でしたね。
そうでしたね。さて、第3回目の今日は破産手続きの要件と効果についてお話しいただきたいと思います。それでは平山先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず自己破産の手続きはいつでも誰でも申し立てられるものなんでしょうか？
破産手続きが開始するためには債務者が支払い不能の状態にあることが必要です、
はい、
支払い不能とは簡単に言えばすでに支払い日を過ぎているのに将来的にもずっとお金を支払うことができる見込みがない状態ということですね。
では例えば借金が100万円の場合は支払い不能と言えるのでしょうか？
支払い不能の状態にあるかどうかは借金の額、債務者の財産や収入などを総合的に判断してケースバイケースで認定されます。例えば借金の総額が100万円でも収入がなく病気で働きにも出られないなどの事情があれば支払い不能と認められる可能性があります。また借金が500万円もある場合でも定職についていて年収が600万円あるなどといった場合は通常は支払い不能とは認められないでしょう。
なるほど。まずは弁護士に相談してみるのが良さそうですね。前回の放送では破産とは債務者の財産をすべて処分してお金に変えて債権者に配当する手続きだというお話でしたよね。それでは現金などの財産は全く手元に残しておけないのでしょうか？
必ずしもそうではありません、
うん、
現金などの財産を全く手元に残しておけないとなると借金がなくなったとしても生活していくことが困難になりますよね。
そうですよね。
そもそも破産手続きは一定の要件の下で支払い不能となった借金を免責し、
はい、
債務者の立ち直りを図る制度です。ですから債務者の生活再建に最低限必要と認められる20万円以下の財産や99万円以下の現金は手元に残すことができる場合があります。
そうなんですね。
これを超える額の高価な財産がある場合には原則としてその財産を処分してお金に変え債権者に配当するため破産管財人が選任されることになります。
管財事件については次回13日の放送で詳しくお話ししていただきます。生活再建のための最低限の財産は残せる場合があるけれどこれを超えるような高価な財産はお金に変えて債権者への支払いに充てるということですね。
そうですね。債権者の配当に充てる財産がないと判断された場合は、
ええ、
破産管財人は選任されず破産手続き開始決定と同時に破産手続きを終了するという同時廃止決定がなされます。
ではそれらの決定が出されれば借金は返さなくてもよくなるんでしょうか？
いいえ、そうではありません、
うん、
借金を返さなくてよくなるには、
ええ、
さらに裁判所から免責の許可を受けなければなりません、
うん、
ただし自己破産の場合破産手続き開始の申し立てにより、はい、同時に免責許可の申し立てをしたとみなされますので、
ええ、
改めて免責許可の申し立てをする必要はありません、
はい、
ですから同時廃止決定の後、裁判所は免責を認めるかどうかの判断に移ります。
免責が認められるのはどのような場合でしょう？
はい。破産法には免責が認められなくなる事項がいくつか規定されています。
はい。
これらを免責不許可事由と言います。
はい。
ですから、裁判所は債務者に免責不許可事由がないかを検討して、これがない場合には免責を認めるという判断をすることになります。
うん。
免責不許可事由があることが明白であり破産しても免責が認められない見込みが高いような場合には民事再生など他の方法を検討することになりますね。
その免責不許可事由にはどのようなものがありますか？
はい。まずはギャンブルや高額の飲食などの浪費が原因で借金を作ったような場合には、
はい、
原則として免責が認められません。 その他にも返済できないことを隠して新たに借り入れを行った場合、
うん、
迷惑をかけられない得意先など特定の債権者のみの利益を図って返済した場合、
はい、
借金の額や自己の財産をごまかして破産申し立てをした場合、
うん、
申し立て前7年以内に免責決定を受けたことがある場合なども免責不許可事由となっています。
なるほど。
このように免責不許可事由はいくつかありますから、
ええ、
ご自身の事案で免責が認められるのか申し立て前に弁護士とよく相談して見通しを立てておくべきでしょう。
はい。何か一つでも免責不許可事由に当てはまってしまった場合は絶対に免責は認められないんでしょうか？
免責不許可事由がある場合でも必ず免責不許可となるわけではありません。
うん。
例えばギャンブルなどで借金を作ってしまった場合でも、
ええ、
借金の総額に占める割合が比較的少ないと認められる場合などは、
はい、
裁判所が裁量で免責を許可する場合があります。
支払い不能と言えるかどうかと同じように免責が許可されるかどうかもケースバイケースなんですね。それでは晴れて免責許可決定が出た場合には全ての借金を返さなくてもよくなるんですか？
原則として借金は全てなくなります。
はい。
ですが破産手続きによっても免責されないものもあります。
うん。
例えば滞納している税金や、
はい、
養育費や婚姻費用の支払い義務、故意で相手に与えた損害賠償の支払い義務などは免責されません。
何もかも免責されるわけではないんですね。それでは債務者が免責の許可を受けた場合、その債務者の借金の保証人になっている人にはどのような影響がありますか？保証人も債務者と同じく借金の返済義務がなくなるんでしょうか？
そうではないんです。もともと債権者は債務者がお金を支払えなくなった時に備えて保証人をつけているんです。
はい。
ですから債務者が破産して返済できなくなったからといって当然に保証人の返済義務もなくなるとすれば、債権者にとって保証人をつけた意味がなくなってしまいます。
債務者が破産した場合でも借金の保証人は依然として債務者に代わってお金を支払う義務があるということですね。
はい。ですから場合によっては主たる債務者と同様保証人の債務整理も検討しなければならない場合もありますね。
破産した場合やはり保証人に影響が及んでしまうんですね。では破産した場合その人の親や子供には何か影響が及ぶことはあるんでしょうか？
それは心配ありません。債務者が破産したからといって親や子供が債務者に代わって借金を返さなければならなくなることはありません。
そうなんですね。
親や子供が債務者の保証人になっている場合には保証人として返済しなければなりませんが、
ええ、
そうでない場合には返済義務はありません。
なるほど。
また破産したことは戸籍には載りませんし選挙権も失いません。
そうなんですね。安心しました。費用はどのくらいかかるんでしょうか？
債権者の数などの個別の事情によって手続きの難易度や労力が異なりますので一概には言えません。
うん。
詳しくは弁護士とよく相談した上で依頼するかどうかを決めることになりますね。
わかりました。次回は来週13日の放送です。平山先生から破産管財事件と民事再生をテーマにお話しいただきます。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。